は立った。黄色に深く唐草を散らした壁紙に、立ちながら手頃に届くベルを白きただ中に押すと、座に帰るほどなきに答えがある。入り口の戸が五寸ばかりそっと開く。ところを振り返った母が、不自由に用があるからちょいと、と言う。そっと開いた戸はそっと閉まる。母と子はテーブルを隔てて差し向かう。互いに無言である。金吾はまた鉛筆を取り上げた。三つ鱗の周りにすれすれの大きさに丸を描く。丸と鱗の間を塗る。黒い線を一本一本丁寧に平行させてゆく。母は所在なさにせがれの図案を陰銀に眺めている。二人の心は無論わからぬ。ただ上辺だけはいかにも静かである。もし主則の虚子が内面の消息を刑事課に運びきたる記号となりうるならば、この二人ほどにのどかな親子は容易に見出しえまい。退屈の刻を数十の線に隠して、行儀よく三つ鱗の外側を塗りつぶすこと、尋常に手を膝の上に重ねて、一角ごとに黒くなる丸の中を丹念と打ち守る母とは、寛容の親子である、Y の親子である。差し挟むテーブルに遮られる胸と胸を向かい合わせて、春閉ざす窓掛けのうちに、世を、人を、争いを忘れたる姿である。亡き人の肖像は、霊によって壁の上から閑静なるこの親子を照らしている。丹念に引く線はようやく茂くなる。黒い部分は次第に増す。残るはただ右手にあたる弓なりの一箇所となったとき、ガチャリとボルトをねじる音がして、待ち設けた藤代の姿が入り口に現れた。白い姿を春に託す。深い背景のうちに肩から上が浮いて見える。河野さんの鉛筆は引っ掛けた線の半ばでピタリと止まった。同時に藤代の顔は背景を抜け出してくる。あぶり出しはどうして?と言いながら母の隣まで来て横合いから腰を下ろす。下ろし終わった時、また出てと母に聞く。母はただ藤代の方を意味ありげに見たのみである。河野さんの黒い線はこの間に四本増した。兄さんがお前に何か御用があるとお言いだから。そうと言ったなり藤代は兄の方へ向き直った。黒い線がしきりにできつつある。兄さん何か御用?と言った河野さんはようやく顔を上げた。顔を上げたなり何とも言わない。藤代は再び母の方を見た。見るとともに薄笑いの影がきれいな頬にさす。兄はやっと口を切る。藤代、このうちと私がお父さんから受け継いだ財産はみんなお前にやるよ。
いつ?
今日からやる。その代わりおっかさんの世話はお前がしなければいけない。
ありがとう
と言いながらまた母の方を見る。やはり笑っている。
お前宗近へ行く気はないか?
ええ。
ない。どうしても嫌か?
嫌です。
そうか。そんなに斧がいいのか。
藤代はきっとなる。
それを聞いて何になさる？
と椅子の上に背を乗して言う。
何にもしない。私のためには何にもならないことだ。ただお前のために言ってやるのだ。
私のために？
と言葉の尻を上げておいて。
そう。
とさも軽蔑したように落とす。
母は初めて口を出す。兄さんの考えでは小野さんより初めの方がよかろうという話なんだがね。
兄さんは兄さん、私は私です。
兄さんは小野さんよりも初めの方がおっかさんを大事にしてくれるといいのだよ。
兄さん、
と藤代は鋭く金吾に向かった。
あなた小野さんの性格を知っていらっしゃるか？
知っている、と静かに言う。
知ってるもんですか？
と立ち上がる。
小野さんは詩人です。高尚な詩人です。
そうか。
趣味を返した人です。愛を返した人です。温厚の君子です。哲学者にはわからない人格です。あなたにははじめさんはわかるでしょう。しかし小野さんの値打ちはわかりません。決してわかりません。はじめさんを褒める人に小野さんの値打ちがわかるわけがありません。
じゃあ小野にするさ。
無論します。
言い捨てて紫のリボンは戸口の方へ動いた。細い手にノップをぐるりと回すや否や藤代の姿は深い背景のうちに隠れた。